聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第13章31節から35節、ルカによる福音書第13章31節から35節です。新約聖書134ページになります。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは言われた。言ってあの狐に、私は今日も明日も三日目も悪霊を追い出し、癒しを行うことをやめないと伝えよ。ともかく、私は今日も明日もその次の日も進んでいかねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることはない。ウェルカム礼拝として、この第4の主の日を過ごしますが、教会が信じている愛の神を紹介したいとそう思うのです。新しい方々に教会がこのようにあなたは招かれているのだということを知るためには、何も増して招いておられる方が愛の神であるということを紹介することがふさわしいことだとそう思うのです。教会がこの愛の神を信じるとは一体どういうことか、必ずしも分かりやすいことではないと思います。神というものに対していろいろな全体的な一つの情報があったり印象があったりする、そうした中で神を愛の神として信じるということは、これ新しい方々にとりましても、あるいは信仰の歩みをすでに長くしていらっしゃる方々にとりましても、必ずしも簡単なことではないことです。何か罰を与える神であるとか、真面目な歩みを私たちに強いる神であるとか、そういうふうにこう考えるわけでして、愛の神を信じるということは、これは新しい人も信仰の歩みの、古いって言っちゃ悪いですけど、長い人も一緒に考えたいと思うのですが、ある人が洗礼の決意をした時の話を聞いたことがあります。その人はこう言ったんです。証の中で、受洗後の証の中でこう言いました。それは、自分が結婚をし、自分のパートナーがキリスト者だったから教会に来るようになった。女性の方ですけれども、男性の方が先に信仰を持っていた。自分も教会の信仰を何とか知りたいとそう願いながらいたけれども、なかなかわからない。そういう期間をしばらく過ごした後に、ある時にふと礼拝の終わりに教会堂の前にある十字架に目をやった時に、そこに十字架の横木に自分をこう広く手を広げて迎えるような神様の見姿を見るような思いがした。そこで自分は洗礼を決意した。ああ、神様が自分を受け入れてくださる、自分を迎え入れてくださるんだという、そういうふうなことで洗礼を決意したと、そう お明かしされた方がおられました。これは一つの信仰の経験です。新しい方だし、しかもどれぐらい勉強したかといえば、勉強の割合はそれは長く時間かけた人たちの方がたくさん聖書も読んでいるでしょうし、知識もあるでしょうし、けれども問われるのはたったそれだけのことと言ってもよいのです。神様が手を広く広げてよく来てくれたと言って、さおいでと言って迎えていてくれること、このことを知ることを、信仰というふうに、言ってよいでしょう。今日のお読みした箇所ではそうした神のウェルカムと言ってもいいかもしれませんが、一つのイメージとして出てまいります。それは翼のもとにひなを集めるメンドリ、そう書かれてありました。ひなをその翼のもとに集めようとするメンドリ、それが神でありキリストなのだ。で、こう考えてまいりますと、おやと思いますのは、私たちは父なる神ということを今日この礼拝におきましてももう何度も唱えております、祈っております。父なのに面取りということになるわけで、しかしこの辺がとっても大切なところだと思います。つまり父と言いますと、私たちはそれぞれによりますでしょうけれども、大体母親よりも面倒くさいのは父親です。厳しいからです。ルールばかり問題にする、そういうところあるでしょう。しかしその側面で父なる神を捉えるのではないのだということを主イエスがおっしゃるようにして、面取りのもとにひなを集めるようなものだとおっしゃったんです。つまり愛の父だということでしょう。ただただ温かい映像といいましょうか、イメージといいましょうか、私たちもそれはわかるんではないでしょうか。いろいろも今日は難しいことは省きますけれども、時々皆さんがニュースでカルガモの引っ越し、あれ季節いつでしょうか、初夏の頃でしょうかね、カルガモの引っ越しということが報じられるのを見かけることがあるでしょう。私は大好きな映像です。おまわりさんまで登場して、幹線道路で車まで止められて、そしてその前を小さなひなたちがよちよちと歩いていく、みんな喜んで見るんです、あれを。我々はああいう姿が好きなんです。そうしたことをここで考えてもよいでしょう。ただただ温かな親鳥の愛と神の愛は重なる。難しいことを全部省いても、ああ、この神のもとに温かく迎えられるのだ。そういう神として、理解していただいて紹介できれば、この教会の発信としては正しいんではないかと思うのです。お読みしたところはけれども、難しい人間が登場してまいります。つまり難しいのは神様ではなくて、むしろ人間の方だと聖書は言い始めます。ただシンプルに親鳥の温かい翼のもとにひなが集まる。しかしそこで難しくなって、いやそうするものかというような、むしろ人間がそこにいるのだと、そういうのです。何度集めようとしたことか、何度集めようとしたことか、途方に暮れる神様の身思いが現れてまいります。せっかくの温かさ、それを跳ね返してしまう、人間の奇妙さであります。人間は温かいことよりも、もっと何か違うことを求める場合がある。温かいことよりも強いことであったり、温かいことよりもギラつくことであったり、温かいことよりも、もう徹底的な勝利であったり、そういうものを 人間は夢中に求めることがあるといえば、まあ、少しわかるでしょうか。心の話、多分神様が話しかけてらっしゃるのはそのことです。神様が心に呼びかけて、あなたの心がその奥底で一番求めているものはこの温かさじゃないかと、そう問われるわけでありますけれども、しかしそうしたところで我々の姿がむしろ明らかになってまいります。そうじゃないことに夢中になってしまうような人間の姿で、案外そういうところには人間のとっても悲惨な姿がこうくっついていたりするわけであります。この愛に応じることのない一人の姿がここでは、あの狐と言って出てきます。ヒナじゃなくて狐なんです。これはヘロデというふうに出てまいりますけれども、ヘロデでも、まあ、聖書の中にヘロデたくさん出てきますから、ヘロデの王家がありました。その関連でヘロデは何も出てまいりますけれども、ここで出てまいりますのは領主ヘロデ、ヘロデアンティパスと呼ばれる人です。領主ヘロデ、この領主ヘロデという人は、まあ、王様というよりももっと小さな地域です。主イエスが活動なさいましたガリレアの地域もこのヘロデの、まあ、領地でありました。あるいはその通常エルサレムと、まあ、だからユダヤとガリレアの間を行き来するときに通る、そういう地域もこのヘロデの領地でした。ですからここでシュエスはヘロデのまだ地域におりまして、エルサレムを目指しているという、そういう格好になっているわけですけれども、その領主をキツネ、あのキツネというわけです。日本の昔話でもキツネというのは大体人を騙すもの、化かすものですけれども、聖書でもキツネはずる賢さの象徴であります。まあ、こういうシーンがよく目にしたんだと思いますけれども、それはよく獲物を横取りするのが狐です。鳥がその素早い動きでせっかく捕まえたその獲物を、狐はしめしめとその鳥を追っ払って自分のものにするなんていう姿をよく当時の人が見たんでしょうし、あるいはもっと儲け話に深刻な影響を与えたのはブドウ畑でした。例えば旧約聖書の雅歌書の中にブドウ畑を荒らす小狐って出てまいりますけれども、ブドウがおいしく実って一生懸命作って、せっかくそうしたにもかかわらずに、そこに狐がやってきて、そしていとも簡単にブドウを食べていってしまう。こうしたことから、まあ、自分に得と思われるものばかりを周りを気にしないでどんどんと集めていくというような、そういう姿です。それをヘロデに重ねてシュエスはおっしゃった。似てるところは確かにあるんです。洗礼者ヨハネという人がおりましたけれども、この人は結果ヘロデによって処刑されてしまいますが、このヘロデは洗礼者ヨハネの言葉をある福音書では喜んで聞いていたって書いてあります。いいことも言う、ああそうだなということも言う、だから喜んで聞いている、そういうところもある。しかしいいとこ取りなのです。このヘロデがしました結婚を、それは不法な許されざる結婚だと他の人は、まあ、怖いから言わなかったんでしょうけれども、ヨハネはこれを歯に息抜きせず言いました。そのために捕らえられ、結果そのことでこのヨハネは処刑されてしまうわけです。つまりヘロデはヨハネが語る言葉のいいところだけを取って、そして本当に聞かなくてはならないような、自分をその正しさに向けて、悲しみから立ち上がるところに向けて自分を正すような言葉に触れられたときに、 それを受け入れない。本当に温かなところに招こうとする神の御手を跳ねのけてしまうような、そういう姿がここで狐、いいとこばかりじゃないか、ちっともこっちのためじゃないじゃないかっていうような、そういう姿がここで言われているでしょう。しかしヘロデばかりではありません。同じ心をみんな持っているんだというのです。シエスはここで今よりずっと、今いるところよりずっと先のエルサレムの話をもうすでに始めなさいます。このファリサイ派の人たちがこのヘロデの領地を今立ち去った方がいいっていうふうに言うのは、まあ親切心だったからかもしれないし、ひょっとしたらシエスが邪魔だったからかもしれません。これはいろんな議論があるところですけれども、だからエルサレムにそのことでシエスは立ち上がって行かれるわけですが、その時にエルサレムでも実は同じだってシエスは言われるんです。狐がいっぱいいるんです、エルサレムに。預言者たちを殺す。預言者というのは当時の人々に喜ばれた存在であったかというと、必ずしもそうではなかった。それは人々の姿勢を正すような、人々がそれこそ神の憐れみや慈しみから離れて自分の欲の話ばかりにかまけているような時に、そこに乗り込んでいって、それはあなたの欲望だ、こんなに悲しんでる人がいるじゃないかって言った時に預言者は殺されたんです。それと同じことがこのエルサレムでも起き始めている。その通りです。主イエスはこの後エルサレムに行き神殿に乗り込みます。そして両替人たちや、あるいは捧げ物を売ることでお金を稼いでいるような人たち、その人たちを追い出す。その時に主イエスは神殿の指導者たち、祭司たちに憎まれて妬まれて、シエスは結局処刑されてしまう。本当に聞かねばならない言葉、温かい神の慈しみはどこ行ったんだ、憐れみはどこ行ったんだと言った途端に、そんな話はいらないと言って預言者たちを殺し、シエスまで殺す。結局我々は、人間は我が意を得たりというところでしか言葉を聞かないんではないだろうか。それがここで言われている人間の姿であります。シエスが真に向き合おうとしております人間の姿です。先週私は実はお気づきだったでしょうか、そうお祈りをしたんです。礼拝の祈りの中で御言葉を聞くのでも、我が意を得たりというところでしか我々聞くことができない。結局頑固な心を抱え、自分を変えることができない。本当に変えなければならないところに話が及んだときに、いやそんなことはないと言って腹を立てているだけ。いや聖書の言葉で本当はそれが起こらねばならないはずなのに、聖書の言葉を、まあいいところで片付けてしまって。実はそのことは、我々の日常の人間関係でも同じかもしれません。誰かとの関わりの中にそうしたことが実は潜んでいるかもしれない。本当は相手の問題じゃなくて自分の問題なのかもしれない。けれどもそういう時に、相手の問題にし、いやそれはあなたの問題だと言われた時に、ただただ腹を立てているだけ。そういう我々の頑固な、かたくなな心によって、せっかくの温かな翼のもとへの招きを無にしてしまう。愛の中で新しく私たちを作ろうとなさる、作り主の言葉を私たちは握りつぶしてしまう。そういうところがある。 主イエスはそうおっしゃるんです。けれども主イエスはだからといって広げた両手を閉じることはありませんでした。もう暖かな翼のもとはないのだとは主イエスはおっしゃいませんでした。ここに悪霊を追い出し癒すことをやめないという主イエスのお言葉が出てまいります。ヘロデに対して言った言葉です。あの狐に言え、私は今日も明日も三日目も悪霊を追い出し癒しを行うことをやめない。実はこの言葉はヘロデに対する招きでもあるんです。狐をやめてちゃんと雛になりなさい。なぜならば完成するからだ。3日目に読んだ言葉の中では3日目もやめないというふうに書かれてありますが、これはまあ客中欄外中のある聖書をご覧になると全うする、癒しを行うこと、3日目も癒しを行うことを全うする、直訳すればそういう訳なんだというふうに出てまいります。我々が数年前まで使っておりました訳はそういう意味では直訳的です。この32節はこう訳されておりました。見よ、私は今日も明日も悪霊を追い出しまた病気を癒し、そして三日目に技を終えるであろう、あるいは技を完成するであろう。そうすると皆さんすぐにお分かりになるでしょう。三日目に完成されるものってのは聖書では復活なんです。だから三日目ってはっきり書いたんです。十字架と復活によって人間がどんなにこの神様のあったかな招きを蹴っ飛ばそうとも、しかしその愛をこの地上に打ち立てる、消すこともできない、後ずさりさせることもできない神の愛が三日目に打ち立てられる、殺しても死なない愛がやってくる。十字架において人々に殺された主イエスでありますが、三日目によみがえった時に主イエスはほら、あなた方の悪いところがはっきりしたと言って人間に対して報復をなさったわけではありませんでした。むしろ三日目によみがえってもう一度同じ愛をお伝えになったんです。それが愛の完成です。ですからその先に書かれてあります33節のともかくでつながれて出てくる今日も明日もその次の日もっていうのは、その前の節に出てくる今日も明日も3日目とは違う日だって、まあ学者たちは丁寧にそこはそう読みます。そう読んだ方がいいでしょう。明らかに文章が違っています。前半は完成の文章ですが、後半は継続の文章です。継続の日々がここに書かれてある。この継続の日々の中で何が起こるか、それこそエルサレムへ行く継続の日々なんです。エルサレムが見えれば見えるほどはっきり見えてくるものがある。それはどんなに雛であることをやめて狐になり果てている人間かという、その姿であります。エルサレム、エルサレムと呼ぶ悲しみがここに出てまいります。あるいはもっと進んでいかれると、今度はシュエスは涙を流された、エルサレムをご覧になって泣かれたとこの福音書はっきり示しております。エルサレムを見るたびにやってくる悲しみがある、涙を流さざるを得ない、神の温かさを足げにするような人間の姿です。しかしそれでも完成するとおっしゃったんです。それでも完成するまで続けるとおっしゃったんです。 それでも狐になり果てた者たちを、しかしそれでも集めようとなさる主イエス、翼のもとに帰れ。ここにはまあ神様と人間の綱引きのようなものが見えてまいります。34節ですけれども、この上の段の後ろの方からですが、私はお前の子らを何度も集めようとしたことか。集めようとするというのは日本語でも明らかですけれども、意思が入り込む文章です。集めようとするんです。しかしお前たちは応じようとしなかった。応じようとしないというのも意思です。ですから意思のぶつかり合いがあるんです。神の意思と人間の意思のぶつかり合いです。綱引きです。神様はご自分の温かさの方にぐーっと引っ張ろうとするけれども、人間はいや、そんなものはいらないってギラついた、そしてどこか残酷な冷たさがいつもそこに巡っているところに自分たちがこう引っ張られていく、そういう引っ張り合いがここにはあります。しかし主イエスはその上でおっしゃるんです。35節の後半の方先を見たいと思いますが、主の名によって来られる方に祝福があるように言う時が来る。来るまでっていうのは、そうしないうちは決して来ないよ、しないならば未来永劫来ないかもねっていう意地悪な言葉じゃないんです。希望の言葉です。主の名によって来たる者に祝福があるようにと、あなた方が言う時が来る。必ず来るんだ。つまり、集めようとする主の愛の意志が勝つんです。そりゃそうです。神様と人間の根比べをしたらどっちが勝つか。神様は勝つに決まってるんです。神様は揺るぎない意志を持って人間を引っ張る。そのことのゆえに最後には神様の愛の引力が勝って、そしてとうとう主の名によって来たる者に祝福あれと人々が湧いて、そう叫ぶ時は来るんだと、そう言うんです。だからこそ見捨てられるというのは永遠ではありません。見捨てられるのは確かです。しかしそれは温かさを失っていることに気づくためです。見捨てられた思いを我々は経験するかもしれない。寂しさであるとか孤独である。あるいは虚しさである。そうしたものを感じることがあるでしょう。あるいは恐れ。しかしはっきりするんです。そうした我々のどこか暗い心は、冷たい心は、神のもとにある温かな愛を目指していることです。ああ、あそこに帰るべきところがあるんだ。そして帰ろうとするときにそれを受け入れてくださる。愛というのはそれでこそ愛なんじゃないでしょうか。拒まれても何度拒まれても愛の温かさが変わらない。何度集めようとしたことか、いやそれでも集めるのだとおっしゃる主イエスなんで、こういうことの中に誠の愛は現れるんじゃないでしょうか。我々の愛は違います。我々の愛はすぐに堪忍袋の緒が切れるんです。愛はすぐに仕返しになり果てるんです。しかし愛が愛としての本当に豊かな香りを放つというのは何かっていうと、拒んでもなお我々を求める愛です。しかも我々のために我々を求めになる神の愛です。はじめのお話をいたしました、ある方の入信の証のお話をいたしました。十字架の横木に自分に向けて広げられた神の腕を見ると言いました。案外これは深い話だなと改めて思うんです。 その広げられた腕が十字架の横木であること、神にすら反抗し、神をすら騙らせようとする、その人間のどうしようもない姿の印としての十字架です。神を殺したんです。神を黙らせて、それでも語ろうとする神を殺したんです。しかしその人間に対して改めてもう一度見てが広げられる。このルカは書きます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないでいるのです。十字架には人間の呪いがあったのでありません。あの十字架でありましても、そこにありましたのはただひたすらに人間に対する祝福でありました。温かな翼のもとへの招きというのはそれ以外ないものです。いや、神様はそれ以外に方法がなかった。何度集めようとしたことか、何で何度も繰り返すのか、いや、それしかないからです。愛において我々を招くしか神様には仕方をない。それ以外の仕方を神様はご存知ではない。そのように我々を招いておられる。いや、今朝も同じです。ここに来なさい。ここにあなたの本当の居場所がある。本当にあなたを温め切るものはここにあるんだと言いながら、神様は別の方法ではありません。愛の方法において我々を招いておられる。この御翼のもとに帰りたいと思うのです。祈りをいたします。愛が何であるかということをあなたが最も色濃く示してくださいました。何度も集めようとなさる。いや、そのことがどんなに裏切られてもなお集めようとなさる。あなたの愛の招きを感謝いたします。今日もここに置かれているその招きに応えたいと思います。受け入れてくださるあなたを心から感謝いたします。主の御名によって祈ります。アーメン。